現場にアタック。今朝の担当、近藤香織さんです。
おはようございます。
おはようございます。
12月のこのコーナーで、あの関東圏は家が寒くて冬季死亡増加率が高いっていうお話を、ね、しましたけれども、そうした中、今日はですね、あったかくてエコという取り組みがあったので、それにちょっと注目してみました。
はい。
お話を伺いましたのは、東大の先端科学技術研究センターの研究顧問、小林光さんなんですが、
はい、
長らく温暖化対策に関わってらして、まあ、自分でも実際取り組もうということで、断熱性に優れて、かつ環境にも配慮したエコ賃貸という、まあ、賃貸物件なんですが、この経営を始めたそうなんですね。
経営を始めた。
経営を始めました。はい。どんな、まあ、お家なのか、ちょっとお邪魔してお話を伺いました。
家主さんですね。家主さんです。
このお部屋は暖房はどうなってますか？
今この部屋は何もしてません。はい。
あ、何もしてないですか、ここ。
はい、はい、
あったかいですよね。これ今日寒いですよ、外。
今日はそうですね、外寒いしちょっと風がありますけどね、うん、
へえ、すごい実感しますね、あったかさをね。これびっくりしました、うん、ついてないなんて、
うん、本当に疑いますね
小林さん何も喋らないじゃないですか
私が暖かさを実感するというレポートでした。
そういうことです。小林さん、はいはいはいって言ってるだけでしたよ
そうやって、ね、それぐらいびっくりしたっていうことですけど。
あ、そうですか。
小林さん2014年に建てたエコ賃貸なんですけど、2棟の2階建てメゾネットタイプで、なんか2階建てで1軒のお家っていうことなんですけど、で2軒のお宅が入ってるんですね。で壁や窓の断熱は当時の最新のものを採用して、屋上に設置した太陽光パネルでは発電もして電気の自給もしてるということなんですけど、私取材に行ったのって一昨日の土曜日なんですけど、風が冷たくて本当に寒かったんですよ。
暖房なしなの？
なし、ゼロです。
なんでだろう。
あ、だからやっぱりね、断熱。
あ、断熱。
そうなんですよ。だコートを脱いでセーター1枚でも大丈夫で、人がいるだけで人の体温でも熱を逃がさないからふんわり暖かくなるんですって小林さんおっしゃってたんですけど、やっぱり断熱がしっかりしてるってすごい違うわけなんですよね。
断熱だけでいいの？
基本的には断熱がとても大事です。
あ、そうですか、
はい、熱が、外の冷気が入らない、中の熱が出ない、っていうのはやっぱりすごく重要なんですけど、でそんなにいいの分かってんのに、じゃあそういう賃貸物件があんまりないのはなんでなのか、これもまた小林さんに聞いてみました。
大家さんにとっての初期投資が高くなるんで、それをまあ賃貸の料金に反映させないと元が取れない。だけども、ほぼその賃貸住宅って間取りとか駅の近さ、そういったことだけで値段が決まっちゃうので、環境性能がいいですって言って高い値段を取ったらなかなかまだできないと思います。分かってくれば、そういうことをする人は増えてくると思いますけどね。だから、ぜひ住み手の方も少し高いかもしれないけどこれの方がいいんだっていうふうに、そういうのを選べばね、大家さんが分かってないし、住み手の方も住んでみて初めて分かるっていうようなところが多いんじゃないでしょうかね。
なかなか理解されないってことですか。
そうですね。
あ、割高になっちゃう。
割高にはなりますね、やっぱりね。この小林さんのところの賃貸物件、一般的な賃貸仕様に比べて太陽光発電に100万円、断熱に70万円、窓に45万円多くかかっているので、そうなるとやっぱりそこはお家賃にも反映されてくると、
ほうほうほう、
いうことになるわけなんですよね。
高いなこのうちってなっちゃうわけ。
そうなんですよ、そうなんですよ。
いや、こういうことやってんですよって言っても、周りの相場から言って高いよねって言われちゃうわけ。
そういうことなんですよ。で、しかも住み手の方も住んでみて初めて分かるっておっしゃってたじゃないですか、いや借り手がねそういうのがいいよっていうふうになれば大家さんたちももちろん変わるとは思うんですけど、だって借りる方だって住んでみなきゃ分かんないってなるとなかなか難しいし、ね、お家賃はその分高いわけですし、なかなか難しいところなんですよね、
はい、
分からないと。なので小林さんこんなデータを教えてくれました。
断熱ってもちろん健康にもいいんですけど、もちろん環境にもいいんですが、あと本当お財布にもいいんですよね。2軒のそれぞれのその電力自給率みたいなのを計算したデータあるんですけど、1軒の方は自給率が 58.2%、 もう1軒の人が 68.4% ということで、まあ半分以上の電気は自給してるってこと。2019年なんですけど、月額にすると7100円ぐらい 得するという計算にはなりましたけど、今だともっとですね、結構お得なんですけどね。
電気代がこれだけ助かるってこと？
そういうことです。
ほうほう。
これやっぱりね、その暖かさと電気料金の安さっていうのは、住んでみて初めて分かったとは言ってましたけれども、やっぱり実感していると小林さんのところの入居者の方々もおっしゃってはいました。
はい。
だけどやっぱりこうやって具体的な数字でこんだけいいことがありますよというふうにやんないと、なかなか伝わっていかないっていうのはあるのかなと思いましたね。
家賃高い分を少し取り戻せるってことなの？
そういうことですね。
はは。
ちなみに太陽光で発電した電気は余った分蓄電池に貯めてるんですけど、それ以外は売ってるんですよ。でその売ったお金は入居者のものにもなるので、
はい、
そういう意味でもしっかり節電できて、ね、電気が使う量が少なくなれば、お得も増えるということになるんですよね。でただこれ小林さんのお話ずっと聞いていて、大家さんがとか借りる側がとか、結構個人個人の考え方に任されているようなところがちょっと気になったので、その点についてもちょっと聞いてみました。
はい、規制という点では遅れてますね。はい、で今の国の計画では2030年までかな、だからもうちょっとですね、あと 6,7 年で住宅に原因する二酸化炭素の割合を 66% 削ると、2013年比なんであと 40% ぐらい減らさなきゃいけないと、こういうことになってて、目標はあるんですけど、必ずその規制でそれを担保する、実現するってことにはなってないので、どうしてもその大家さん頼み、この実際に持ち家を持ってる人を頼みで、その自主的にやるような感じですね。
これ今後一応基準は出てくるようなのですが、それもその二酸化炭素を 66% 削減したいっていう目標で考えるとどうも不十分であると、
だから個人任せになっちゃってる。
そうなんですよね。結局国の目標はあるけど規制はそこまでのものにはしないっていうことで、日本ってお家は個人財産なので、あまり規制をしないものという考え方で今日まで来ているので、そういったことも関係しているのかなとは思いますが、
はい、
ただ電気代がすごく高くなっているわけですし、
今ね電気代大変じゃないですか。
大変です、大変です、ね、でこう自然エネルギーを、取り入れたり断熱性を高めたりっていう取り組みにも皆さんの意識がちょっと今向いているような状況なので、いろんなピースが少しずつだけでも動くと全体としては結構ぐっと大きく変化するっていう可能性はあるし、ちょっとそうなってほしいなという話はありましたよね。
だからこういうその住宅を建てた大家さんに助成するっていうようなシステムだってあっていいはずなんだよな。
そうですね、
そういうのを整備するための費用をね、少し援助しましょうと。
そうですね、多少ね補助金が出るというのも、都道府県ではありますけれども、
そういうのをね、もっと徹底して国がやれば、もっともっと意識が高まるかもしれませんもんね。